町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストご紹介します。ラジオハートではね、リスナーにはおなじみだと思います、三線愛好家清里さんです。
はい、清里です。こんにちは。
よろしくお願いします。いきなり弾いていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ナイス、はい、愛の手でしたよ
まあ一泊ずれてましたけど、はい、はい、三線愛好家清里さん、
はい
はい、まずはちょっと知らない方もほとんどいないと思うんですけど、
はい、
自己紹介の方お願いします。
はい、三線という沖縄の三味線を弾いて歌を歌っております。三条市出身で、まあ、作詞作曲もやりつつ民謡の演奏を主体として活動しております清里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛好家っていうことでいいんですかね。
はい、愛好家と名乗っております。
なんか愛好家の方が親しみは湧きますけど、プロでやられてて愛好家
なんか実は民謡の世界もいろいろ決まりがあって、
う
ん、
はあはあ、
流派にこうどこの流派に属していて何の資格を取ったかみたいので名乗れる肩書きが違ったりするんですよね、実はね。
あ、民謡界ではそういったマナーがあるん
ですか。そうそう、 お決まりがあるんですね、実は。
ああ、なるほど。なのでまあ三線愛好家といった時はどこにも大丈夫、
属さない。そういうことです。そういうことなんですよ。
なかなかその民謡っていうものに対して僕らは夏祭りで盆踊り踊ったりすることぐらいしか、
はい、
その普段民謡に親しむことってそんなにないかなというふうに思うんですけれど、
う
ん、
そうですよね。
そこの中でしかも三線という三味線じゃないですもんね。
はい、そうです。
沖縄、
そうなんです。沖縄の三味線は三線と呼ばれています。
形も多分今ちょうど2つ持ってきていただいてますけど、
はいはい、
やっぱ三味線とは違いますよね。
小さいですよね、お三味線よりはね。
あと蛇の柄が。
そうです、そうです。蛇の皮を。
ボディのところに。
はい、こういうザラザラした。
蛇、本物なんですね、じゃあ、ね。
本物の蛇の、ニシキヘビと言われるね。大蛇の皮をこう貼ってあるんで、こういう表面を撫でると鱗の音がするんですね。
2つ持ってきてもらってるので、もうまたぜひ、はい、音の聞き比べなんかも
ぜひぜひ、
はい、その前にですね、僕はもう本当個人的になんですけれど、はい、まあ5、6年ぐらい前になりますかね、見附市の方で、はい、あるイベントで初めて、まあ、清里さんの演奏と歌を聞いて、
はあ、ありがとうございます。
いや、素晴らしいなと。
いや、
沖縄の本場の人が来たと思っててですね本場のっていうのもまた言葉変ですけど、うんうん、まあ、目の前で三線の音色を聞いたのも初めてでしたし、
あ、そっかそっか、
もう一瞬でそのなんか沖縄に住んでた頃を思い出すというか、
うんうん、
あの頃ああだったななんてこと、住んだことはないんですけど、
うんうん、
なんかそういう記憶がね、
住んだことはないのに、
住んだことないんですけど、なんかあの頃があって勝手になんかこうノスタルジックな気持ちになって、
ありがとうございます。
で、声もあったかいし、
うん、
で僕たち家族大ファンになったんですけど、
あ、嬉しいです。あ、うん、そうでしたね、はい、思い出しました。
思い出しました。
家族で、はい、
そうなんですよ。
お子さん連れてね、
前の方でちっちゃくて、もうだいぶ大きくなっちゃいましたけど、
はいはいはいはい、
まあ、あの素敵だねって話をしたんだけれど、その民謡、なんで民謡、なんで三線を持ってるんだっていう謎はずっと僕今日お会いするまであってですね、三条出身っていうのを聞いてたんで、
確かに、
そこでまあちょっとその音楽との出会いとか、うん、その辺からちょっと清里さんに、はい、ぐいっとこう迫っていこうかなと考えてますが、もともと小さい時から音楽大好きとか。
そうですね、もうだいたい3歳ぐらいから、こう楽器を何かやる人になりたいなとかっていう、
あ、音楽家志向がもう、
そうなんです、そうなんです。
3歳か、
3歳ぐらいから
幼稚園のところからじゃあ歌うの好きだとか。
いや、歌はね、そんなでも嫌いではなかったですけど、うん、そんなでもなくて、最初はクラシックにすごい憧れがあったんですよね。
音楽一家ですか、まさかの。
全然そんなことなくて、実は
お父さんがギターやってるとか、お母さんが声楽家とか。
全然やってないですね。
じゃあ突然変異的にその音楽が非常に好きな。
そうですね、みんな家族がね、おばあちゃん子だったんですけど、うん、おばあちゃんが割とこういろんな音楽聴くのが好きで、
あ、
大正生まれなんですけど、
おうおうおうおう、
大正生まれの人だったんですけど、おしゃれでね、
大正生まれのおばあちゃんって普段何聴いてるんですか。
いや、それがね、結構ブルースとかね、洋楽のロックとか聴くんですよね。
はあ、素敵。
そういう感じの方なんで、あの割といろいろな音楽をこう聴いて一緒に歌ったりしたんですよね、
うんうんうん、
そんな中でやっぱり音楽に対する興味っていうのは湧いてたんでしょうね。
ピアノはじゃあずっと、まあ小学校上がってもずっと続ける。
そうですね、はい、まあ幼稚園ぐらいから高校生、う
ん、あ結構長く、うん、
ぐらいまで。
普通中学上がるタイミングとか、まあ、高校に上がるタイミングで、まあ、勉強も忙しくなるからって離れる、ね、じゃあずっとじゃあ音楽に触れて。
そうですね、もう そうですね割と小さい時から人前でその音楽をやるようになりたいなっていう
人前で
気持ちはありました。
でもやっぱ演奏なんですか、それは。歌はほらあんまり最初はそんなにっていう風な。
そうですね、小さい頃はその憧れ的に、うん、あのピンクレディみたいになりたいなとかっていうのはあったんですけどどっちかというとまあやっぱり音楽と奏でる方っていうかね、
うん、
演奏する方になりたいなっていう気持ちが長かったように思います。
そのピアノをずっと弾き続けて、まあ、いつか人前でも演奏してみたいなって思ってる、
はい、
いわゆるまあ一般的なそのピアノを弾く音楽少女だったのが。
そうですね、
なぜその歌とか。
そうですね、
パフォーマンスの方に行ったのかな。
ああ、そう問われると改めて思うと、うん、中学生ぐらいの時にバンドブームがあったんですよね。
はいはい、
トールさんも多分年代的に
僕
通ってはいますよね。
80年生まれなので今43、ちょっと
ギリギリかすってるぐらいですかね。
あのボーイの残りが少しあったぐらいの世代ですかね。
その辺です、はい、その辺ですね、
うんうん、
あのそれでまあバンド鍵盤弾けるってなるとバンド入らないかみたいな話があったりして、
あ
それでこうブルースバンドに入ったりロックバンドをやってみたりしたんです
。ブルースバンドにも入った。
ブルースバンドにも入ったりして、
まあ、おばあちゃんからのあれがあって少しは素地があったとかブルース聴いてる頃も
あった。まあね、どうなんでしょうね、うん、なんだかんだでもうジャンルなんか問わず、
うん、
鍵盤できる人は結構少なくて、
はあ、そうですか、
入って入ってみたいな感じで。
その頃は何を主に聴いてたんですか、あの個人的に。
なんでしょうね、もうあの今でも好きなんですけどストリートスライダーズとか。
ストリートスライダーズ、はいはいはいはい、
日本のロックですね、うんうんうん、聞いてたかな。
じゃあバンドブームに乗ってそのバンドに入るっていうのもそんな抵抗もなく、あ楽しそうだなっていう。
そうですね、まあ、ちょうど反抗期でもありましたしね、なんか悪そうなことしてみたかったですよね。
でブルースバンドとかいろいろロックバンド掛け持ちして、はい、でも歌じゃないですよね。
歌じゃないですね、
演奏ですよね、
うん、
しかもずっとピアノやられてたから、まあ、鍵盤っていうのはもう普通に流れとしては一緒ですよ ね、
うん、
弦楽器に行くわけですもんね。
そうですね、 そう言われるとなんか唐突感がありますね、
うん、そこら辺がね何があったんだろうっていう。
そうですよね、ただやっぱりそういう素地があって、
はい、
楽譜が読めるし、
うん、
その音の基本が分かるっていうので大人になってから全くそのバンドとかからは一切手を引いて、
はい、
普通のサラリーマンやってたんですけど。
そうなんですか。
そうなんです。
学校卒業したらもう普通に社会に出て。
そうですそうです。
音楽はその間は
もう全く聞くこともほとんどなくてやることもなくて、
へ
普通にこう一般的な社畜の生活をしたんですけど。
社畜、夜遅くまで働いて。
そうですそうです、朝早くまで働いて、うん、みたいな、
うんうんうん、
だから やってなかったんですけど、まあ、ちょっとそのお仕事どうしても辞めなきゃいけない、あの東京の方で就職したんですけど、
はい、
新潟にちょっと帰ってこなきゃいけないっていうタイミングと前後して沖縄に行くチャンスがあって、
はい、それは普通に観光とかそういうこと。
そうです、観光で。
ずっと前から興味があったんですか、沖縄に。
まあありましたね、うっすらずっと興味ありましたね、まあ、
沖縄の文化に惹かれるとか。
そうですね、
音楽もね、聞くとちょっと、うんうん、さっきも僕、まあ、嘘つきましたけど沖縄に住んでたことなんてないのになんかそのノスタルジックな、
うんうん、
アイルランドの音楽とかも聞くとちょっと僕同じような感覚になるんですけど。
そうですね、
なぜか懐かしいというか。
あ、鋭いですね、うん、あの私も同じこと考えてて、沖縄の音階って、
はい、
っていう、
はあ、
ドミファソシド西洋音階だとドレミファソラシドのところが、はい、ドミファソシドっていうこ あの音階が タイとかと共通なんですけど、はい、うんうん、日本の五音階って言われるその昔ながらのね子守唄とかに使われる音階とちょっと似てるものがあったりとかして。
そうなの、なんか子守唄のようなあの力が抜けるというか。
そうですね、
ああ
鋭いです。
そうなんですかね。
やっぱ音階の力はあると思いますね。
うーん、人によってでもまあそれをどういうふうに捉えるかはあれですけど、たまたま僕は今そういうふうに感じたんですけど、
外国の方が聞くとそのノスタルジックさよりもエキゾチックさがもさって聞こえるなんて言いますからね。その人のやっぱりこう育ってきた生育環境とか、うん、親おじいちゃんひいおじいちゃんぐらいのなんかこう積み重ねはあるかもしれませんね。
またこれその今の音もドミファソシドも例えばインドの楽器とかそういったものでやると僕らもどちらかというとエキゾチックな方に行くのかなと思うけど、この三線の音色とその沖縄の音階独特の音階はたまらなく
素朴な楽器ですからね、うん、
そこででも沖縄に憧れて沖縄に行って、はい、まあ、しばらく沖縄に滞在したんですか。
いえいえ全然私はね沖縄に住んでたことは一回もないんですよ、トールさんと同じで。
じゃあそれは本当にじゃあ韓国で何日か沖縄に旅行に行ったぐらいですか。
そうです、それだけです。
その時に初めてその沖縄
そうなんです
あの文化のがっつり触れた。
そうですね、まあその社畜生活をしてた時の、はい、社員寮、住んでた社員寮があの沖縄の人ばっかりだったんですよ、ほとんど沖縄の人。
はあ、
沖縄沖縄沖縄沖縄山形東京新潟みたいな感じで。
へえ、ほとんどがじゃあ沖縄。
そうなんです、うん、そこでまあ沖縄の文化とこう親しみがあって、まあそこからこう沖縄に何回か旅行するようになりまして、うん、でその旅行した先で泊まった民宿におじいちゃんの三線があって、
はあ、
そこでまあ運命的な出会いを果たすわけですね。
それまでギターはやったことありました。
チラッとやったことありましたけど、
でもやっぱ三味線なんで、
うん、
ギターとはまた全然、もともとが三味線じゃないですか。
違いましたね。
触ってすぐに、まあ、音は出せますけど、
うん、
演奏となるとまた違うのかな。
そうですね、それがねまたこうなんていうかラッキーな話で、はい、民宿に泊まって、
はい、
そこのおじいちゃんの三線を借りて、
はい、
教本もあったので楽譜が読めるので、うん、ちょっとこう首引きで練習してみたんですよね、うん、そしたら弾けるようになって、ちょっとだけ弾けるようになって15秒ぐらい、
う
ん、そしたら同じ宿に泊まってる人たちが夕食の時に聞いてくれてめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、うん、
それは演奏だけですか。
そうそう、15秒だけね、
まあ、初めて三線触った女の子が弾けた15秒、うん、どんな反応だったんですか。
めちゃくちゃ盛り上がったんですよ、
15秒
で。すっごい喜んでもらって。
聞く人たちはほとんど内地の人、その
内地の人です、
ね、
内地の人、
うん、まあ沖縄の人にしてみればああかわいいなぐらいの感じなのかな、なんか どんな感じなんですか。
まあどうでしょうね、
素人が
頑張ったねっていう感じ、
うん、
なんですけどすっごい盛り上がってくれて、
うん、
うわーこの曲知ってるとかね。
はあ、その15秒でなんかこう味を
占めたわけですね。これだと思っちゃいましたね。
ちょっともうあの話が止まらないんですけれども、お時間となってしまいましたので、はいはい、またぜひ次回来てもらって、はい、もっともっといろいろ清里さんについて、知っていきたいと思います。
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
何でも聞いてください。
はい、本日のゲスト三線愛好家清里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。三線愛好家清里さんです。
赤田寸軍地久我にどうさにて売りがかがれば見るくんけしやくしやくみみめみみめにじんとひじんとみゆぬみゆぬみ。
はい、清里です。
よろしくお願いします。2回目ということで、
はい
はい、前回第1回登場した時はですね、
はい、
なぜ清里さん、
はいはい、
三線を持って民謡の、ね、歌い手さんになったのかっていう話を聞いて、
はい、
ましたけど、
はいはい、
その20代半ばぐらいの時に沖縄旅行に行った時に、
は
い、まあ、たまたま三線があって、
そうです、ね、
まあ、指導、まあ、その宿の人に指導してもらったんですか、その時って。
あのね、うん、も もともとそのおじいちゃんが三線の名手だよっていう噂があって、うんうん、三線聞きたい沖縄行ったからにはと思ってそこを楽しみに行ったんですけど、はい、おじいちゃんがもう100歳過ぎてるから夕方4時ぐらいに寝るんですよだから観光客みんな泊まった人みんな三線聞くの楽しみにして行ったのに、はい、みんな観光して帰ってくるから5時とかじゃないですか。
あ、もう遅いですよね。そうする
とおじいちゃん寝たって言われて、あ、三線聞けないんだってみんながっかりしたんですよね、うん、私もがっかりしたら宿の若おかみさんがかわいそうに思って、はい、うん、じゃあおじいちゃん寝ちゃったけどおじいちゃんの三線と教本貸してあげるから弾いてみたらって言われて、
あ、おかみさんとかは弾けないんだ。
そう、
みんな弾けるような勝手なイメージ、
うん、教えてくれるような暇はなかったんで勝手にどうぞ触ってもいいよって言われて、
まあ、音は出せますもんね、
う
ん、
それでまあこう教本と首引きで2時間ぐらいこう練習して、うん、観光して帰ってきてお夕飯が7時ぐらいだから、はい、それまでの間にこうちょっと勉強してみたら、あれ、フレーズ弾けるなみたいになって、
正味2時間ぐらいの
2時間で
独学というか、
独学で、
でお客さんたち帰ってきて、まあちょっと今かじってみたんで聞いてください。
そうそうそうそう、そうですそうです。
で15秒やったら
うわーってなって、
その10人足らずぐらいのまあ聴衆が湧いたと、
はい、湧いた、
で味を占めたと。
そうそう、
ですぐにじゃあ三線歌います、歌い手になりますって、なんかその時は演奏だけですもんね。
その時はね演奏だけで
したけどね。その後どういう風な経緯をたどったの
か。いやいや、もうその旅行から帰ってこんな2時間で10人が喜んでくれたんだったら、うん、ね、2年練習したら何百人が喜ぶんじゃないかと。
比例するんですね。
そうそうそう、
練習に比例するんですね。
もしかしたら本気でやればめちゃくちゃ人を喜ばせられるんじゃないかと思って、うん、もう旅行から帰ってすぐ銀座行って、銀座にワシタショップっていう沖縄ショップがあったんで、はい、そこにあのわーって10台ぐらい三線並んでって買えるんですよ、うん、そこにすぐ行って買いました。
三線も結構、まあ、見た感じもそうですけど、まあ、あの蛇のね、
はい、
皮が張ってあるんで、いくらぐらいするもんなんですかね。ピンキリだとは思うんですけど。
そうですね、初心者向けだと当時で3万5千円ぐらいからあって、
あ、まあ、ちょっとやりやすい、手が出しやすいのかな。
そうなんですよ、そういうのから買おうかなと思って、うんうん、まあ、財布に3万4万円ぐらい入れていったんですよね、
はい、
でまあまあ、 あの国宝クラスみたいな100何十万とかもあるんですけど、それはもちろん買えないので、だいたい3万円から15万円ぐらいのやつがあった中で、うんうん、でもせっかく触るだけなら試奏っていうんですか、
はい、
試し引きするだけならただだからと思って、はい、端っこから全部引かしてもらったんですよね。
あとピンから切り
まで、ね、そうそう、ピンから切りまで、うん、その中で一番いい音がしたのが今、ま、持ってきてるこれなんですよ。
ああ、なるほど、ちょっと黒い感じの
ですね、はい、
うん、
で3万円しか持ってないのにこれ10万円ぐらいするんですよね。
オーバーじゃないですか、いきなり。
オーバー、マジでオーバー。
3倍オーバーじゃないですか、
はい、でその時一緒に来てた人に、
はい、
あの多分私三振上手くなるから、
うん、
投資だと思って7万円払ってみないって言って払ってもらって、
え、その友達、一緒にいた
人に。そう、一緒にいた人に、
うん、
私はまあ払ってくれたんで、
その方も7万円持ってたからよかったですけどね。
そうですね。
あ、じゃあそれでじゃあ予算の
下ろしてきてもらいました
で結局予算も3倍の三振を買って、はい、まあ、そのぐらい高価なものの方が続くというか本気になってやるのかな。
確かにそうですね、やっぱりなりがいい、そのとてもいい三振に初めて自分のファースト三振として出会えたっていうのはめちゃくちゃラッキーなことで、
僕今、目の前に2つありますけど、
はいはい、
音の違いみたいなのって分かりますかね。
分かりますね。これね、音の高さが書いて、いい質問ですね。例えば、これがまあ、うん、いわゆる沖縄の三味線の一般的な音。でもう一台持ってきてる、こっちは材質もまあ違うんですけど、一番の違いは弦の種類が違くて、
はい、
ちょっと奄美大島 の、
はい、
あの弦に近づけてあるんですね、
はあはあ、
なので音もこう奄美大島ってすごく高い音で弾くのが標準なんで、かなり音も高くしてあります。さっきのとちょっと比べていただくと分かります、うんうん、
確かに違います ね
全然違いますね。
ちょっとこっちの方が僕らのいわゆる聞き慣れた三味線の音に近いのかな。そんなことない
近いかもしれません、
うん、もっと最初に弾いた方がコシがあるというか。
そうですね、
音に深み
温かみがあるのが最初に弾いた方です、
うん、はいはいはい。
低い音でね、割とこう民謡より
なんか人懐っぽい音がしたような感じがします。
ああ、いい表現されますね。
なんかでもまあ僕も楽器をやる人間じゃないので、うん、また歌が入るとね、
うん、
また変わってくる、表情が変わってくるのかなと思う。
そうですね、うん、まあまあもちろん弾き方とかにもよるんですけど、はい、まあどちらかというとこう低い音で柔らかく、う
ん、こっちが最初に弾いた
方、太さのある音って言いますかね、うんうん、丸みのある音でやるのが、うん、まあ沖縄民謡向き古典向きと言われてます。でこうこっちの方はかなりこう強めに弦も張ってて、はい、奄美大島用の高い音が出る弦を張ったりしてるんで、うん、割とメタルっていうか、
はあはあ、音も大きいんですかね。やっぱ強く張ってるからかな。
そうですね、あの響きが強いとかっていう、こう差はありますね。
うーん、形もやっぱ違います。よく見ると違いますね。
あ、そうなんです、はい、よく気づきましたね。
3本の弦ではありますけれど、
はい、じゃこれもその三線の形にも流派があって何々流誰々さんが作ったっていうので微妙にこう形が違ったりするんですよね。
こっちはやっぱ奄美の方なんですか。奄美の三線の、
うん、こっちはどっちも沖縄の三線なんですけど、
はい、
弦をこう奄美っぽい音が出るように調整してるのがこちら。こちらは古典的な沖縄の感じです。
へー、三味線、あの三線一つともいろいろありますね。
本当にね、いくつでも欲しくなりますからね
でもいきなり10万円3万5千円ぐらいのものを買おうと思って10万円買って、そうそう、うん、で練習して何百人の人を沸かせるようになるわけじゃないですか。それはその後
でそうですね、なりましたね。
でも急にその話持っていくよりもちょっとじっくり話聞きたいので、
はいはい、
その後どういうふうに発表の場もあったのかとか。
そうですね
社畜
だったですもんね。
サラリーマンやりながら、
はい、
演奏をやるんですか。
いや、サラリーマンの時は演奏をやるっていうほどでもなくて、はい、本当に趣味で弾いてた程度、はい、
あ、なるほど、
はい、で辞めて三条に帰ってきて、はい、いろいろ水害とかもありましてね。
ちょうどその頃ですか。
そうなんです、地震と水害があったんで
立て続けにありましたね。
そうなんです
よ、あの時は
あんまりなんかこう東京にいてもできることがないなと思いまして、うん、新潟に帰ってくることになったんですけど、
はい、
その時に、まあ、三線持って帰ってきてたら珍しいっていうことになるわけですよ。
はい、そうだよな、珍しいでしょうね。
珍しいですよね、持ってる人あんまいないから。
見る人によってはなんだこの楽器はっていう人もいるかもしれない。
そうなんですよ、まあ、そんな中でも結構沖縄に旅行行った時見たわみたいな人もいて。
あ、なるほど。
見せてくんないとか、またね、私うち本間って言うんですけど、
はい、
本名は、
あ、はい、
あの本間さんちなんか娘が帰ってきたらしいみたいなの広まるじゃないですか。
小さな町はね、どこでもそうですよ ね。
その中でそのなんか本間さんちの娘が沖縄の三線持って帰ってきたらしいっていう噂になって、
うんうんうん、噂になるんだ、
ね、いろんな人が聞きに来るようになったんですよね。
は、え、自宅に？
そうそう、ちょっと聞かせてくれみたいな、う
ん、どんな音なんだと。
そうそう、うち今度親戚集まるっけ、来てちょっと弾いてくんねえかとか。
その頃にはある程度音も弾けるようになってて、
まあまあ趣味程度にはね。
歌は今のところ歌出てこなかったじゃないですか。その
そうですね、そこに触れないといけませんかね。
歌、あの非常にあの心和むというか温かい気持ちになる声をされてると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
その歌のレッスンはどういうふうにされたのかなって。
実はね、最初その歌う気がなかったっていうのは、
はい、
あの新潟に帰ってくる時はその三振7万円出してくれた人、男の人なんですけど、
はい、
その人と結婚しようと思って帰ってきたんですよね。
ほうほうほう。
でその人沖縄の出身の人だったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、うん、その人に歌ってもらおうと思って、
まあ、あ、なるほどなるほど、
うんうん、ふるさと離れて、
うん、
ね、新潟に来てくれるわけだから、まあ、せめて自分の妻がね、家で夜は三振弾いて自分がこう昔の民謡、自分の地元の民謡なんか歌えたらいいかなと思って。
素敵。
はい、
うん、
でまあそれから半年ぐらいで別れたんですけど、
あそっか、
そう、そっからもう歌い手がいないからしょうがない、うん、自分で歌うしかない。
ああ、やっぱりあの三線って歌 ありきですか。
そうなんです、歌ありきなんです。歌8割と言われていますね。
民謡全般がそうですか。そんなことない。
いや、そうでもないです。沖縄の三線は特に歌が8割、
うん、歌があっての
三線2割
そうか
と言われています。だから三線奏者としては歌ができないと一人前ではない。
で、すぐに歌を練習する、沖縄の民謡を歌うとかそういうことになってくるんですかね。
そうですね、
独特じゃないですか。
うん、確かに確かに。
あの三条にも三条音頭とか、
うんうん、
そういうおけさとかあるわけで、そういったルーツとか違うわけですもんね。
そうですね、まあ幸い その東京にいた頃にもとても歌のうまい方が周りにたくさんいらっしゃったので、うん、そういう方のこういろいろ聞いて吸収した部分はありますね。
吸収するのとまた出すのとでは
まあね、でもこれはね、うん、あの適性があったとしか言いようがう、ね、うん、ないですね。
声の質が非常に三線と馴染んだ
って。そうですね、民謡と相性が良かったんだなっていうのを今思ってます。
そうか、今はでも大きく分けて民謡なのか、三線に出会って沖縄のミュージックに惹かれていく、
はい、そうそう
そう、
そ
ういう流れ、
その流れも組みつつ今はもうちょっとこう
民謡
より
広く
民謡に、
その民謡についてをじっくり聞きたいと思った頃にもう時間になってしまいましたので、はいはい、ちょっと最後にですね、
はい、
あの一曲聴かせてもらえたらなと思うんですけど、は
い
は
い、どんなのがいいですかね。明るいのがいいです
か。明るめのもので、はい、ありがとうございました。それでは、また次回も来てじっくり話を聞いてみたいと思います、はい、三線愛好家清里さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。三線愛好家清里さんです。
ムラムラ会社や
里です、よろしくお願いします。
素晴らしい演奏ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう今回で3回目のゲストということで、
はいはい、よろしくお願いします。
あの、まあ、ひょんなことから歌も歌うようになったということで、はい、う
ん
う
ん、ひょんなことからね、
ひょんなことからというのは第2回ちょっとお伺いしたんですけれど、はい、で実際にその、まあ、三線の歌手、うんうん、沖縄のミュージックをやる歌手っていうよりも、うんうん、民謡の方に今はもうかなりこの広範囲というか、
そうですね、うん、まあ、そんな広範囲でもないんですけど、
はい、
今三線愛好家からちょうど民謡愛好家って名乗るかどうしようかなって迷ってるところなんですが、
うんうん、
はい、広範囲でもないって言ってるのは、まあ、沖縄奄美と三条しか知らないんですよ
そうか、そうか、
民謡も、まあ、佐渡家とかもまあギリギリわかるけど、
はい、
民謡全般ということではないんで。
そうか、民謡も広い、いやでも僕ね、あんま民謡も広いですよねって言えないくらい民謡に詳しくないんですよ
確かに確かに、も
うあのというか、ね、普段ね生活しながら民謡のことについて考えるかって言ったら本当に年間で3秒、
まあ3秒見ないな、
3秒、あ、いやそんなことないな、お祭りの時になると踊ったりするので、うんうん、でも本当に
30分ぐらいはあります
ね、30分から1時間はありますね、
あります
ね、そんなもんです。でもやっぱり CD、 民謡の CD 持ってる方は僕清里さんの CD しか持ってませんし、
ありがとうございます。いやそうですよね、
うん、あのなかなか普段からあの自分のウォークマンの中に入ってないので民謡が、
うんうんう
んうん、どんな今活動されてるのかとか、
うんうん、
ちょっと最近の清里さんの仕事っぷりについて聞いていきたいんですけれど、
はははは、はい、謎ですよね。
謎、あの人は
民謡の人ってどうやって何をしてるんだろうって思いますもん
ね。思いますね。
ますよね、
はい、
まあ、私他にもあの仕事がいくつかあったりするんですけど、はい、まあ、三条市のこうお仕事、就職に関するお仕事を、うん、やったりもして、
はい、
それであのお給料いただいたりもしつつ、うん、 三女子ボランティア連絡協会というところで会長を務めさせていただいたりしつつ、あの夜や週末は三線を弾いているんですけど、はい、その三線を弾いて人前で歌を歌わせてもらって、お金を得る歌手としての活動を何年も続けさせていただいた挙句に、こんなこと言うのも大変申し訳ないんですけど、
はい、
結局沖縄の曲をやっても文化の盗用とか最近よく言いますけどね、
文化の盗用、あ、盗用っていうのは盗む
ってことですか？そう、盗むっていう、沖縄のいいものを紹介したいと思ってやってはいるけど、結局ジェネリックなんじゃないかみたいな、ジェネリックが悪いわけじゃないですけど、
はいはいはい、
代理みたいな、
うーん、
沖縄の人が沖縄の曲をやるのには絶対にかなわないものがあるわけですよ、どう考えても。だって沖縄の文化の中で育った人が自分たちの地元の歌を歌って、
うんうん、
悪いわけがないですもんね、
うんうんうん、
だ結局そこまでたどり着けないじゃないかっていう思いがあって、そんなこと思いながらこう歌って暮らしていたところに、じゃあ私は三条の身をやるべきなんじゃないのという気持ちが芽生えて、
そう、自分のルーツの方に目を向けた方が、まあ、芯を食った歌が歌えるんじゃないかっていうふうにも、うん、ね、まあ、その理屈も分かりますけどね、うんうん、一つの考え方として、ね、
そうそう、別にどっちが悪いとかいいってことではないんですけど、うん、やっぱりこう沖縄の歌は沖縄の人のものだっていう気持ちがどっかにあったんで、
は
あ、歌っちゃダメっていうことは絶対ないと思うんですけど、うん、私は私のやっぱり歌を歌える、もっと歌える場があるんじゃないかって思ったら、新潟の民謡なんじゃないかな。
なるほど、まあ、だって僕らだって英語の歌を歌ったり聞いたりするし、はい、うん、まあ、そこと同じですけどね、
全然ありなんですよ。
だから日本で見るか地球で見るか島で見るかの違いなので、
多分外国の方から見たら沖縄の民謡だろうが新潟の民謡だろうがあんまり差はないと思うんですけど、
差はないですよ。
ただ自分としてはやっぱり自分の生まれた地域の民謡がもう後継者もちょっといないっていう状況も聞いてたんで、
うん、
それをほっといて沖縄の音楽だけをやってていいのかっていう使命感もあって、せっかくそういう民謡にね深く関わるチャンスをいただいたからには、そしてそれを引っ提げて新潟に戻ってきたからには、この地元の音楽、地元の民謡っていうのもこうなんていうんですかね、習うというか、自分もその受け皿、歴史が続いていく一つのこう受け皿の一つとして使ってもらうべきなんじゃないかなっていう、
リレーでこうバトンタッチじゃないですけど、はい、こうその間の一つみたいな、
そうですそうです、何十年とかね、うん、100年とか続いてきた民謡があるんだから、うん、それを他の後世に伝えるための一つの受け皿、水がこう流れていくような日時計、
うん、
水時計みたいな、
はいはいはい、
その一つに自分もしてもらえる、もらうべきなんじゃないかなっていう気持ちがありまして、
実際にそうやってなくなっていった文化もいっぱいあるんでしょうね。
そうなんですよ。
それを今ちょうど食い止める場所がここにあるんであれば、
そうですね、で
その手腕があってその喉があるんであれば、
そうなんです
よ、ぜひ、ね、やらない手はないっていう。
そうなんですよ、歌を歌えるし三味線もの基礎知識もあるのに、
うん、
やった方がいいんじゃないか、最初結構ね、
う
ん、入って やらなきゃダメでしょみたいな、割と上から目線だったんですけど、
っていうかそういう声がすごくあったっていうのも結構自発的ですか、それでやっていながら、
うん、
沖縄の曲やりながら、もちろん日本の民謡もやりながら、
うんうん、
もうちょっと地元の曲で、まあ、継承とか、はい、そういったこともだんだん頭にちらつき始めたのって、やっぱり自分の中から出てくるものなんですか。
そうですね、
でも誰かから強く言われて、
あ、そういうことはないです、
まあ、ないです
よね、ただ困ってるっていう、
あ、そうか、
三条の民謡はもうちょっと継ぎ手がいないと。
三条の民謡界ってのはやっぱあるんですか。
まあ多少ありますね、
多少はね、
あのね、絶滅寸前です。
ああ、やっぱりお年だったりとか。
そうですね、
圧倒的に人口が少ないのかな、そのやってる方たち。
それもあります、それもあります、うんうん、高齢化もどこの地域でも高齢化問題になってますけど、
うんうん、
民謡 あのグループはみんな高齢化が進んでいて、でこの3年間お祭りとかもなかったので、
あ、余計そうだ、
そうなんです、演奏からもう離れてしまった方とかも結構いらして、
そういうところに、まあ、救世主というかジャンヌ・ダルクみたいな感じで現れたのが清里さんってことですよね。
まあそこまで最初はね、そうなんじゃないかと
自分で、
うん、私が入ればみんな喜んでくれるんじゃないかって思ったんですよ。
喜びそうな気がします、想像しますよ、若い
人、喜んではもらいました、うんうん、喜んではもらいましたよ。でもやっぱりもう一からやり直しでしたね、勉強はね、
全く違うの、
はい、
その自分が培ってきたその民謡のマナーと全く
全然違いますね。
全然違うんだ、
はい、今80歳におなりになった先生にもみっちり一曲に対して2年以上の指導を受けました。今も受けています。
やっぱりもう最初はもう全然違うよと、もうズバリ言われるわけですか、それともなんか
そんな厳しいもんじゃなかったんですけど、うん、あの褒めて伸ばしてもらったと思いますけど、
褒めて伸ばすのが1年とか
2年
と
か2年ぐらいですかね、今4年目ぐらいかな、5年目ぐらいかな、
それくらい奥が深いというか、その土地土地でやっぱり独特のその文化がこう醸成されてたっていうのもあるのかもしれないですけど、
そうですね、
三条とまた見つけても違うのかもしれないし、
あ、そうですね、もうその辺はそれこそ三つ家にすごく詳しい人がいるんですけどね、
あ、そうですか、
うん、三条おけさと三つ家のその棒踊りの共通点とかをこう探してる研究家がいて、はい、
その研究
家、ね、あの人も呼んだらいいです今度、
本当ですか、はい、ぜひあのゲスト呼びたいと思います、
呼んだらいいです、はい、
あ、そんな詳しい方いらっしゃるんだ、
そうなんです、その辺も結構面白くてね、やっぱそういう流れをこう知りつつ、うん、歌ってみるとあの地元へのこう思い入れがまたこう熱くなるというか、
そうか、またよその土地の、まあ、本当にメロディーが素敵だ、純粋にね、うん、沖縄の曲いいなと思って歌ってる時のまた違った考えみたいなのが、
うんうん、そうですね、ありますね、まあ、もうやっぱりこう遠く深く探れば沖縄とのつながりもあるし、
ああるね、
あるんです、もうもっともっと探ればやっぱシルクロードにつながっちゃうんで、
あ、そっちの方に、
そうなんです、
そうか、
みんなつながってはいるんですけど、そのこうなんか何百年、
うん、
下手したら何千年みたいなこう音楽の歴史みたいのを感じながら、そのイットに自分も入ったんだなっていうのはすごい幸せですよ、
ああ、それ面白いですね、なんか逆にここは違うとかその土地であれは違うとか間違ってるじゃなくて、うんうん、みんな続いてる物語の中の一つ、
はい、
あ、それいい考えだし、
すごく幸せな気持ちですよ、
そうか、じゃあもう何千年前にバトーキンかなんかモンゴルかなんかでやってた人ともなんか親戚関係になるみたいな、
そうそうそう、もともとはもう太鼓とかね弓から始まってるわけですからね、
その辺のものが今続いて
ずっとこう歴史を続いてここに来たっていう、
そうか、
で沖縄行って私が新潟にまた戻ってきて新潟の歌をやってるっていうね、
うん、
その歴史の流れのほんの一部になれたっていうのがすごく私としては今とても幸せな気分です、
そっか、そういう DNA の一翼を担ってるって
感じですね、そうそうそう、この後どれぐらい続くか分かりませんけどね、
でもあの今そうやって後進の育成じゃないですけど、
うんうん、
あの若い子たちに教えるみたいなこともやってらっしゃいます、
は
い、
そうです、大募集中です、
あ、大募集中なんですか、
はい、その三条のね民謡の会で、うん、新しく入ってくれる方本当に募集してます、
なんかちょっと今話聞いただけでも、はい、その1曲を2年間やるみたいなね、
はいはい、
しかももともと素地があった人が
ですよ、はい、で厳しくないですよ、難しくない、
難しいんじゃないかなとか、
難しくないです、
あと声がねやっぱりこういういい声してないとダメなんじゃないかとか、
そんなことないです、もう最初から私がその後の人を教える係になるだろうと思って、多分今思うと先生は教えてくれてます
ね、全てを託すみたいな感じで
と思います、
うーん、
なので別に教えるところまで行かなければそんな難しいことはないです、
そうですか、
はい、
じゃあもう、まあ、気軽な感じで、でもそのなんていうのかな、物語の一つを担わなきゃいけないみたいな感じじゃなくて、もっと気楽に、
気楽でいいです、やりたいこと何でもできる会がやってますんでね、
うん、
三条民謡研究会という会なので、ぜひ聞いてる方は調べてみてください、
あ、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ最後の最後になりました、今後夢とかあるいは今後の予定とかありますかね、
あ、はい、演奏会なんですけど、はい、毎月最後の土曜日、9月だと30日ですね、
あ、はい、
の夜に三条市本町通りの焼酎場隠れ家というお店で、
焼酎場隠れ家、
はい、常時200種類ぐらいの焼酎がございます
焼酎の沖縄の泡盛もやっぱり
あります、ね、あります、もちろんあります、はい、ビールもあります、
うん、
そこで夜、8時半から10時半まで2時間弾き語りをしてますので、ぜひ遊びにいらしてください、
2時間結構たっぷりですね、
あ、喋りながらね、
あ、なるほど、
はい、流しスタイルで
なるほどね
やってます、
ね、清里さんのこの歌とトークをですね、
はい、
あと演奏を堪能したければ、はい、焼酎バー
隠れ家さん、
隠れ家さんに行くべきってことですね、
はい、一緒に飲みながらお話しましょう、
あ、楽しいですね、そこでねまた実際の生の音聞いて、あ、やってみたいと思ったらまたそれはそれで
もちろんです、
いいかな、
大歓迎
です、入り口としては最高ですよね、
はい、
はい、じゃあちょっともう最後の最後に、本当最後になりましたか、
はい、
はい、演奏を、
はい、
いい曲聴かせてください、
はい、
砂の岬
お願いしたいと思います。